で、今日もダニエル書のメッセージを続けたいと思います。このダニエル書から困難な時に神様に信頼するというテーマを沿って学んでいます。でその学びの中にまずそのダニエルの状態を学びました。で紀元前600年頃、ね、バビロンがイスラエルを攻めてきて、ね、任せました。でそれでエルサレムの人々、ね、ダニエルも含めて、ね、バビロンに、ね、捕囚として、ね、連れられてしまいました。でそこでいろんな試練に直面しましたけれども、例えばダニエルとその友達がどんなことに直面しても、ね、忠実に神様に従っていました。そして神様が一緒にいてくださいました、ね、その忠実な人に。なのでダニエルこそ、ね、バビロンで栄えた、ね、特に、ね、まあ、王様との親しみを持って、ね、王様の、まあ、大臣のような存在になりました。で今日はこの9章まで来てますけれども、もう長年が経っています、ね、2節に、ね、ダニエルがその聖書を読んでエレミア書、ね、預言者のエレミア書を読んで、その中にはバビロンの捕囚が70年も続きますって書いてあることを悟りました。でその荒廃が終わるまで70年と書いてありました。で当時はその70年の結構最後の方まで来てます。私たちにはもう御言葉を読むことが大事ということがもちろん分かっています。でそして新約聖書の中にはヤコブのところ、ね、御言葉を聞くものだけじゃなくて、ね、実践するものになりなさい、そういう聖書の御言葉がありますね。で私たちが聖書を読んだり聞いたりするだけじゃなくて、ね、実際に行う、ね、そういう人になりたいです。でダニエルがここで実際にそれをしました。で聖書を読んで、ね、そこから応答、それに対して応答しました。で3節にはダニエルがお祈りして、で断食もして、ね、その神様に願っていましたと書いてあります。ね、神様を求める姿が見られます。今日はこのダニエルの祈りから困難な時であっても神様と神様の御言葉にどう応答するかを学びたいと思います。特に神様の正しい裁きに対する正しい応答についてダニエルを通して見ていきます。でまずダニエルは神様から離れるのではなく神様の方に自分を向けます。人々はなかなか困難な時に 神様の方を向けることがなく、かえって神様から離れようとする傾向があります。神様から離れるか、神様のせいにするか、そのような反応が多いじゃないかと思います。何か自分は不快を感じるとき、患難に遭うとき、ああなぜ私だ、ね、これは不公平だなと思ってしまって、それで神様が許されるから神様をも責めてしまいます。不親切じゃないと思ってしまうこともあります。ダニエルは違いますね。ダニエルは神様に忠実して、ね、敬虔な方だから、神様から離れるのではなく、困難の中にあっても、ね、神様の方に自分を向けるわけです。なぜかというと、神様のことよく知っています。神様はどんな方か、ダニエルにはよく分かりました。だからこそ祈りを持って神様を求めました。3節と4節を見てください。そこでは、そのエレミヤの御言葉を読んでから、そこでは、私は顔を神である主に向けて祈り断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方。ダニエルがまずお祈りして、ね、断食もして神様を願い求めます、ね、ダニエルにはもう神様には、ね、神様が約束を守る方、そして恵みをくださる方、それを固く信じていたから、こんな応答ができたと思います。もしかしてダニエルが、その神様がモーセに約束してくださったことを覚えたかもしれません。それを見てみましょう。申命記4章の御言葉です。申命記4章の25節から神様がモーセに約束されることです。申命記4章25節から、あなたが子を産み孫を得、あなた方がその地に永住し、堕落して何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神主の目の前に悪を行い、御怒りを買うようなことがあれば、私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。あなた方はヨルダンを渡って所有しようとしているその土地からたちまちにして滅び失せる。そこで長く生きるどころか、すっかり根出足にされるだろう。主は あなた方を国々の民の中に散らされる。しかし、ごくわずかな者たちが主の追いやる国々の中に残される。あなた方はそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず、食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。そこからあなた方はあなたの神、主を慕い求め、主に会う。あなたが心を尽くし、精神を尽くして切に求めるようになるからである。あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神、主に立ち返り、御声に聞き従うのである。あなたの神、主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。神様の約束ですね。ね、イスラエル人は神様を捨てて、ね、悪を行った偶像礼拝もしました。それでも神様がその自分が約束したことを忘れずに、ね、恵みのうちに、ね、救ってくださるという約束をしてくださいました。ダニエルがその約束を覚えたでしょう。それで心が強められたじゃないかと思います。だからダニエル9章に戻りますと、その中にはダニエルが神様について、例えば7節に、正義はあなたのものです、ね、神様は正しい方。9節には、憐れみと許しは神様のものです、ね、本当に優しい、憐れみ深い神様だからこそ、ダニエルは神様に信頼して、困難の中にあっても、ね、祈ることができました。離れることなく、ね、かえってその困難があるからこそ神様に祈れなくちゃって感じになりました。それはなかなか難しいことですけど、ね、それができたら本当の信仰の御業だと思います。信仰の証拠だと思います。神様が正しい方、優しい方、助けてくださる方と信じるなら、ね、困難な時であっても私たちがダニエルと一緒に、ね、主を求めることができると思います。祈るだけじゃなくて、ね、罪を告白する、ね、今日の2番目のところですけど、ダニエルは罪を告白します。ダニエルはもちろん敬虔な方です、ね、神様に従う、神様を愛する人でした。でもそのダニエルは自分には罪がないとか、ね、自分の罪を否定することはありません。罪を軽んじることもありません。4節と5節見てください。ダニエルが告白しますね。4節、私は私の神主に祈り告白して言った、ね、ダニエルの告白です。私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛しあなたの命令を守る人には契約を守り、 恵みをくださる方、私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました、ね、ここはね、ダニエルが、ね、イスラエルが罪を犯したっていうのもなく、ね、私たちが罪を犯した自分も含まれています。私たちは罪を犯しと言いました。ダニエルにはその他のイスラエル人とすごく親しい関係を感じているわけですね。その関係があるからこそイスラエルの罪がダニエル自身の罪にもなります、ね、私たちは祈ったことありますか？私たちの罪を許してください、ね、私たち虹ヶ丘キリスト教会の罪を許してください。祈ったことありますか？神様がこんな祈り方を勧められています、ね、例えばソロモン王様がその新しい神殿の建造式の時に神様が素晴らしい約束をしてくださいました。歴代史第2歴代史7章の14節、第2歴代史7章の14節、神様がその剣道式の時に王様に与えた御言葉です。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう、ね、へり下って神様の御前に行くと神様が許してくださるという約束なんですけれども、ね、私の民、ね、民全体、ね、イスラエル人を国として、ね、一人一人の罪じゃなくて、ね、国として神様を求めるなら 神様の祝福が与えられるっていう約束です。私たちが虹ヶ丘キリスト教会一つの体になります。神様の体です。だから罪があるとき、ね、それは人のものじゃなくて、ね、影響が私たちみんなに及ぼします。だから教会として、ね、神様の御前に減り下って罪を告白するべきだと思います。ダニエルは人のせいにすることもなく、ちゃんとその罪の責任を取って、ね、神様に祈っています。ダニエルが9章の7節のところに、主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、ね、恥を感じるべきです。でも神様は正しい方です。つまり今ダニエルがその 70年間の、罰の中にいて、その罰は正しいことだと告白しています。神様は正義のある方です。こういう罪の罰を受けるべき私たちですって、ね、なぜかというといろいろあります、ね、ダニエルが一つ一つ、ね、指摘して告白します。で7節には、あなたに神様に逆らった不信の罪を行った、ね、他にも9節に神様に背いたとあります。10節、ね、神様とその神様が教えてくださった預言者の御言葉を律法に従って、ね、歩みませんでしたとあります。だからその罪の罰を受けることは当然なことだと思っています。13節と14節を見てください。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟るよう私の神主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神、主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。もう罪を認めて神様の方に向けるべきだったんですけど、しなかった。だから神様の罰を受けることは当然だと言っています。神様は正しいです。でもダニエルがその民の代表として、ね、今その罪を告白して、ね、神様を求めています、ね、それが今日の3番目のところですね。ダニエルは神様の憐れみを求めます、ね、16節17節そこにはダニエルがどうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から治めてください、ね、そうダニエルはそう祈っています。でそれは神様が正しい方、憐れみ深い方だからこそそう祈ることができました。18節ちょっと見てください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアレスサンダー様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです、ね、私たちが正しいから告白するからへりくだったから憐れんでくださいのではなく、ね、神様こそが憐れみ深い方だから憐れんでください、ね、私たちが得たものではなく、 神様がしてくださる神様の恵み、神様の憐れみです。ダニエルはその自分たちの罪によって神様の名前が汚れました、ね、国々の前で神様の名前をけなしたことを告白して、ね、その憐れみを求めることは自分の罪の罰が取り去られるためじゃなくて、ね、神様の皆が崇められるためにそう願っています。何よりも神様の皆が崇められるように、それがダニエルの中心の思いとなっています。で、私が罪を告白するとき心の中の状態はどうでしょう。その罪を告白してね、罰が与えられないため、まあ、それとも罰から逃れるためか、それとも、ね、神様の皆が崇められるため、どんな心で祈ってますか。自分のためか神様のためか、ね、よくよく自分のことを考えたいと思います、ね、砕かれた心、ね、へりくだった心はもちろんいいことですけど、でもそれをやってるから神様の許しを得るというものではありません。ありません。神様の許しはいつまでもどんな状況であっても神様の憐れみから来るものです。イザヤ43章を見てください。イザヤ43章、ね、22から28が一つの、まあ、流れとなってますけれども今は24と25だけ私が読みます。24節から、あなたは私のために、これ神様がイザヤを通して話してる言葉です。あなたは私のために金を払って勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を煩わせただけだ。この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、ね、神様が彼強い言葉で責めるなんですけれども、でも25節ではその許してあげるということもあります、ねね、それは私自身のためにと書いてあります。神様ご自身、神様の名前のために神様がその罪を拭い去り、ね、もう思い出さない、ね、私たちがただただその神様の恵み、神様の憐れみを受けるだけです、ね、イエス様ご自身も新約聖書に同じ大事な大事なことを説明しました。最後の晩餐の時に、ね、弟子たちに 言われました。これは私の契約の血です、契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものですって、ね、私たちの許しは、ね、自分が得たものではなく、ね、神様がしてくださることです。イエス様の血によって、ね、私たちの罪が許されるわけです。だからその憐れみを求めましょう、ね、それで神様が本当に憐れみ深い方なので、ね、喜びを持って自信を持って神様の御前に行って、ね、その助けを求めることができます。全ての困難が罪のためにあるわけではありませんけれども、でもある時は確かに罪の結果です。だから私たちが常に、ね、自分を吟味して罪があるか、ね、自分の心を見て、そして、まあ、聖霊様が見てくださいという祈りもするべきです。でそして指摘されたら、ね、そのままじゃなくて、ね、ダニエルのように、ね、神様から離れるのではなく、ね、神様の方に自分を向ける、ね、その罪を告白する、そして神様の憐れみをも求める、その3つができたら、ね、神様の憐れみを受けることができます、ね、神様が、ね、どれほど私たちを愛してくださるかというと、ね、自分の独り子を私たちのために使わせてくださった、イエス様が私たちのために死んでくださったから、ね、救い、許し、ね、全部それが私たちが得るものではなく、ね、神様の恵みと憐れみによっていただくものです。お祈りをしましょう。